ラジオで
まちづくり。
皆さんこんにちは。ラジオでまちづくり、略してラジまちの時間が始まりました。この番組は府中市で活動している団体の方や個人の方をお招きし、活動の魅力や楽しさをお伝えしております。この放送を聞いて活動に参加したり、人と人がつながるきっかけになるといいですね。今日は桜通りのスタジオから私山姉さんがお届けしますよ。今日のゲストは、はがきで文字遊び府中の小山文夫さんとお仲間をお迎えしてます。お呼びします。小山文夫さん、天野美奈子さん、山際恵子さん、ようこそいらっしゃいました。
こんにちは。
こんにちは。イエーイ。
あー、明るいですね。早速、自己紹介をお願いします。
はい。私は小山文夫と申します。はがきで文字遊びの会、府中で講師をしています。市民活動センタープラッツの登録団体です。お稽古の場所は片町文化センターです。おととし1月にプラッツ主催のプラットカフェにて体験会をし、多くの市民の方と交流することができました。今日は初めてのラジオ経験なので緊張しています。どうぞよろしくお願いいたします。
私は天野と申します。府中の小柳町に住んでおります。片町文化センターがお教室です。
はい、八王子からやってまいりました山際と申します。会の副会長をしております。
なんと副会長まで応援ですね。緊張している小山さん、どんな会なんですか？
はい、八王子在住の書家吉澤和子先生がはがきで筆遊びという本を2000年に出版されたんですね。
そうですか。
はい、その本を読まれた方からぜひ教室を立ち上げてほしいという声がたくさんあって、翌年の2001年に発足しました。
20年前、読者の方からのこう呼びかけで始まったんですね。
そうなんです。八王子では8名からスタートして、今では多摩地区を中心に18教室、140人の方が楽しんでいます。
すごい。
もう今年成人式を迎える会なんです。そして府中市片町文化センターでは今年で13年目になります。でこの会は四季折々の感動や喜びを一つの文字やごく短い言葉をはがきに託して、豊かな交流の輪を広めていくことを目的にしている会です。
書道とは違うんですよね。
はい、書道はいろいろな大きな大きさの紙を使いますが、私たちははがきに限定しています。
はがき限定なんですね。
はい、その、ね、作品を額に入れたりカレンダーにしてプレゼントしたりもしますが、でそういうアートではありますが、本質はお手紙なんですよ。
なるほど。用具はどんなものを使って書くんでしょう？
はい、今日はこの作品を持ってきたんですが、今年の牛年の年賀状なんですね。
なんか十二支の牛ですね。なんかハケのようなシュッとした変わった書き方ですね。
はい、これはね、平たい筆を使って書いています。
あ、なんかアートっぽいと思いました。
これよりもね、もっと幅広いこの絵を描く時のハケも使ったりしてます。そこにね、金粉を振ってます。
なかなかリスナーの方は想像するのが難しいかもしれませんけど、皆さんね、とってもね、品があって金粉効果も出て豪華なんですね、これね。こんな年賀状をいただいたら絶対嬉しいですよ。
ありがとうございます。はい、これもね、あと千代紙をあしらったり、これ割り箸も使ってるんです。
割り箸が登場ですか？
そうなんですよ。体験会に来られる方もね、割り箸を置いておくとお食事でも地でもね、出るのかしらって思うんですよね。でもね、割り箸ってね、先がこう割れたりかすれたりして線の面白さが出るんです。
なるほど。ところで小山さんはどんなきっかけで始められたんですか？
はい、 私は考案者である書家の吉澤和子先生の個展を30年前偶然拝見したんですね。で、先生は書家の榊漠山に師事されていることを知りました。そして先生の作品の素晴らしさとお人柄の素晴らしさに惹かれて今日までご指導いただいております。で、文字ばさみも一緒に続けております。で、私は府中の他に昭島と三鷹でも講師をするようになりました。
いや、多摩地区では本当に知る人ぞ知る会だったんですね。
そうなんです。絵手紙のようには知られていないので、この良さをもっともっと知っていただければと思っています。身近なハケとか割り箸を使って四季折々の言葉を書く楽しさを広げたいです。
もう今日はいい機会になると思いますよ。
はい、山姉さんありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、それではこの辺で1曲お願いします。
はい、ダンスユニットリードの手のひらを太陽にを聞いてください。
みんなみんな生きているんだ、友達なんだ。
そろそろ出番ですよ。天野さんは始められてどのくらいですか？
はい、私は71歳の時から始めて今81歳なので10年間やっております。
すごいこの会の楽しさってどんなところでしょうか？
それは年齢とか書道をやったとか絵を描いたことが全く関係なくても季語とか季節の言葉を感じながら描くので上手い下手ではなく誰でも描けます。始めたその日からです。
そうなんですね。
楽しさは他にもあって会員の皆様とお会いするのが楽しいし、私はお友達が年齢のいったお友達が多いのでスマホも LINE もやってませんので時期の挨拶にいいんです。お便りを書くってちょっと面倒なんですけれども時効の挨拶を調べなくてありがとう、お元気で一言添えるだけで何枚も出しています。
すごいすごい。
そして皆様から素晴らしいわねって言ってもらえてとっても喜んでおります。
天野さん乗ってきましたね
はい、この機会に言わせていただきたいんですけれども日本には春夏秋冬の四季があってその時にしか見られない季節食べ物その時にしか言えない言葉を漢字で一文字とか二文字名字で表すことこれが文字遊びの素晴らしだとつくづく感じております。今日はこれがちょっと伝えたかったです。
今日ここにねお持ちいただいているのがくず湯と書かれたハガキを持ってきてくれてますね、はい。素敵、墨色のね漢字二文字でくずの字とお湯の湯という字が書いてあってその上に銀色がこう所々にこう散りばめてあって綺麗ですね。そしてそこに添え書きでボールペンなんでしょうかね、体温めてって書いてありますね。
私はこのお題を書きながら小さい時はゆず湯は当たり前にどこの家にもあって風邪をひいたら母が作ってくれたのを思い出しました。今はコロナにかからないためにも体を温めながら生活しようと願いを込めて書きました。
はい、ゆず湯じゃなくて
くず湯ですね。ごめんなさい。
小山さん、はい、生徒さんの声を聞いていかがですか？
はい、天野さんはね、はがきで文字遊びの良さや楽しさを実際に楽しんでいただいていてとても嬉しいです。 で毎月たくさんの方とハガキでを出して交流されています。でね、ハガキが来ないとお友達の方からどうしたのって逆に聞かれるそうですよ。
天野ファンが大勢いるんですね。はい、今度はですね、山際さん、他の地域での活動の様子を教えていただきたいです。
はい、私は南大沢と立川の教室の講師をやっております。今はコロナの中なのでなかなか外出できないんですけれども、皆さん1ヶ月に1回会えることが楽しくて、で会えたらまた和気あいあいとやっています。で南大沢教室っていうのは南大沢文化会館というところにあるのですが、そこのロビーに喫茶室がありまして、お稽古が終わるとそこにすぐ作品を展示させていただいております。
気合が入りますね。
はい、そうなんです。でそれで時にはこのハガキは販売してないんですかなんて聞かれることもあったりして、ますます励みになってます。
そういった反響もいいですね。
はい、私は講師という立場なんですけれども、皆さんのお話を聞いたり作品を見たりしながら私自身もとっても楽しませてもらっています。また創作という時間もありますので、その人らしい作品作りを楽しむことができます。そしてさらに展覧会もあって、展覧会は華やかで活気があります。
さらに展覧会もあるんですね。
はい、展覧会は2年に一度やっています。で一昨年は八王子、調布、武蔵野市で開催しましたけれども、去年オリンピックの年にも都内で展覧会をって考えていたんですけれども、コロナのことがあってその展覧会は延期になってしまいました。
延期ですか。
残念でしたよね。
はい、残念ですね。はい、残念だったんですけれども、こんな時こそはがきをお友達に出したりしてつながりを深めていきたいなって思っています。
いや、すごく内容の充実さも分かりましたし、多摩地区に大勢広がっていることも今日はよく分かりました。お時間がだんだん迫ってまいりました。最後に小山さんから素敵なお知らせお願いします。
はい、この放送後このスタジオのお隣にあるカフェ&バーザ・ラップさんで年賀状とカレンダーを置かせていただいております。また2月1日から2月14日までは作品を展示させていただきますので、ぜひお立ち寄りください。
直に見ることができますね。
はい、で片町文化センターでは毎月第2水曜日午前10時から12時活動しています。詳しい情報はホームページのはがきで文字遊びを検索してくださいね。見学体験大歓迎です。お待ちしてます。
お待ちしてます。
小山さん、天野さん、山際さん、楽しいお話今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
さよなら。
さよなら。
さて、ラジマチではリスナーの皆さんからのお便りをお待ちしております。ラジマチへのご意見ご感想のほか、この人に出てほしいとか出演してみたいも大歓迎。お気軽にラジオフチューズまでお寄せください。それでは今週のラジマチはこの辺で、また来週月曜日にお会いしましょう。さようなら。